DT レディオ。
ああ、最近さ、いくつかそのね、セイフローと浜岡にも、記事で紹介した中に、ブロックチェーンの技術を使った、そのいろんな要は ICO って言われる、企画みたいなもんだよね。新しいっていうのはどんどん立ち上がってて。で今浜岡が話してくれたのに関連する、そのプロジェクトの中で、いいなって思ってるのがあのアリスっていうプロジェクトとあのレターポットっていうプロジェクトなんだよ。
ほう。
で、まずそのアリスっていうプロジェクトなんだけど、これは何かっていうと、その今のねそのいろんな記事、例えば、でもいいし雑誌でもいいしどんな媒体でもいいんだけど今の記事っていうのは結構その誰が書いたかっていうのを、すごく評価されることが多いんだよね、有名なこの人が書いたからとかそういうふうに言って、みんなからその選ばれて読まれるっていうことが多いんだけどそれだとやっぱり公平じゃないわけだよね、だって本当に読みたいものって、内容なわけじゃん中身の内容なわけじゃん、でそれはただのブランドの話であって、だからそれをきちんとその内容を書ける人に、お金が回るようにそういう仕組みを作りましょうっていうのが、アリスっていう、プロダクトで、それはあのその記事を読んでいいねっていうふうにいいねつけるとそのいいねに合わせて、記事を書いた人にそのある仮想通貨がもらえるようになってんだよね。
あ、仮想通貨と関係してるんだ。
そう。
へえ。
だからそこでなぜ仮想通貨なのかっていうと、すごくやり取りが簡単なわけよ。本当記事を見ていいなって思ったらいいねを押すだけなの。それだけでその人にお金が回るようになってるわけよ。で。なんでそういう仕組みにしたかっていうとまずそれは誰が書いたかっていうのは公表できないようになってんの。
あ、そうなんだ。
そう、本当に単純に、記事だけで、かつ、読んで面白くなかったらいいね押さなければいいわけで、いいねがたくさん押してあるとやっぱ目立つじゃんその記事って。
あ、なんかあれみたいじゃない、その果て部っていうかさ、ハテナブックマークみたいな。
そうだね。
うん。
それにほら、その今流行りの仮想通貨を乗っけたみたいな。で、そうすると、書く人も、それがさ、インセンティブになるから、より良い記事を書きたいと思うじゃん。で、さっき言った通り、そのブランド、つまり名前が出せないってことは、自分のブランドを持てないわけだから、もう直球勝負じゃん。いい記事書くしかないじゃん。
あ、ね、もう。その記事ごとでぶつ切りになっちゃうわけ。それは
そう。
ああ。
記事の内容だけで評価してもらうっていうシステムだ
ね。なるほどね。なんかこの人の記事を見たいとかそういうのはできないってことか。
できない。
へえ。
だから使い方次第だと思うんだよ。中には例えば俺はホリエモンの記事が見たいんだと思う人もいるわけじゃん。
いるよね、それは。
だけど中にはそういうの関係なしに自分のやっぱり気になるトピックを取り扱ってる記事を見たいっていう人もいるじゃん。そういう人なんかは多分そういうの利用するんじゃないの。
ああ、なるほどね。
純粋にすごく質のいい記事を読みたいっていうふうに思う人。
ああ、そういうことか。
で、もう一つ紹介したそのレターポットっていう名前だったと思うんだけど、
ああ、なんかそれ前リュークがメールしてきたやつか。あの、
あ、そうそうそう、
キングコングの西野だっけ。
うん、あのもうね、一時期さ絵本で話題になった
ね。
西野さんが考案した、まだ現実化がされてない、現実的にそのなんていうの形にはなってないんだけど、そういうあの案があって っていうことで最近こうブログで。
え、西野ってお笑い自体やってんのかな。
多分お笑いはやってないと思う。
やってないんだもう。
多分やってないと思う。
なんかなんだろうね、もうそういう
な、クリエイター、
クリエイターか、クリエイター、うん、
ある意味お笑いもそうだったんじゃないかな。ただそのクリエイターとしてお笑いっていうジャンルでやってただけだって。
そうか。でも正直お笑いはさそんなでもなかったような気がするんだけど、でもそれ以外のさ、なんかなんてその要はお金につながるようなねえ、
うん、
ことっていうに関してはなんかすごいさ、なんかいいセンスしてるような感じするんだよね俺。
いやほんとね、ちょっとねやっぱその自分もまずその記事を見る前は、
うん、
バカにしてたの。
うん、
なぜバカにしてたかっていうと、なんかそのねえ、そんなお笑い芸人がさ
わかるよ、世間の人がみんな思うようなことだよね。
多分そう思ってると思うんだけど、
お笑い芸人のくせに、
この時がね、
うん、
そんなね、この仮想通貨とか言ってただね、人儲けしたいがために
言
ってるだけだろみたいな、
うん、
ふうに思ってたんだけど、
うん、
でもね、その記事を見たらその考えはもうほんと180度変わってさそもそもまずね、その西野さん自身はあの仮想通貨って言葉は使ってないんだよ。
あ、
単なる新しい通貨っていう言葉しか使ってなくて、
うん、
ただまあその仮想通貨の技術を支持してる人たちにしてみれば、まあ、それはイコール仮想通貨のことをまあ言ってるんじゃないかとか、仮想通貨で、
うん、
あの化した方がいいんじゃないかと思ってるから、まあそう聞こえるだけなんだけど、
うん、
でまあ、どんなその、まあ、あのプロダクトかっていうと、あのレターポットっていうのが、
うん、
レターポットっていうのが文字の数に合わせて、
うん、
お金を受け取るシステムなんだよね。
文字の数、はいはい、
うん、でなんでね、あえて文字なのかっていうところの話なんだけど、
うん、
まあ、例えばさ、あの浜岡がその友達に、誕生日に何かプレゼントするときに、まあ大抵さ物でプレゼントするよね。
うん、
で受け取った本人はその物を受け取って、まあもしかしたら喜ぶし、もしかしたら喜ばないかもしれないよね。
うんうん、
でも大抵の場合は喜ぶ可能性は高いよね。
うんうん、
じゃあ根本的になんで誕生日にその物を送って相手がまあ喜ぶっていうふうに浜岡は思う。そのな、すごい基本的な質問なんだけど、なんで、
うん、
そのお祝いされた相手っていうのは相手から物をもらって嬉しいって感じるんだろう。
まあなんだろうな、改めて聞かれるとそうだけど、まあそれが役に立てば、まず嬉しいし、
まあでも、
うん。でも役に立たなくても、まあそのもの自体が、それなりに価値があるっていうか。
そう。価値、今価値って言ったけど、
うん、
つまり、もしかしたら、浜岡が言う通り、
うん、
自分いらないものっていう可能性もあるじゃん。
うんうん。
あまりそんな欲しくないものとか。
うん、
だけどそれでも価値があるって言った、その価値っていうのはつまりは自分に対する行為であったりとか、
うんうん、
もっと突き詰めて言えばそのものを選ぶために消費してくれた相手のコストに対する感謝みたいなところもあるわけじゃん。
うんうん、そうだね。
そうで言い方変えるとその思いとかさ、
うんうんうん、
さっき言った行為っていう、まあ、言葉になるかもしれないけど、
うんうん、
そこをまあ、喜びを感じるわけじゃん。
うんうんうん、
で、今度は、じゃあなんで誕生日にお金を渡さないかっていう話？
うんうんうんうんうん。
本当に欲しいもんだったらお金でいいじゃん。
うんうんうんうん。
大抵の人は、ね、お金欲しいと思ってるんだから、誕生日に その送ろうと思った金額のお金を、
うん、
あげてもいいじゃん別に。だって相手がそれは喜ぶはずじゃんって。
うんうん、
欲しがって、
うんうん。
だけど、そうしないし、逆に自分が友達が誕生日にいきなり3000送ってきたらちょっとなんか思わない？
まあまあそうだね。うん、
えみたいな。
うん。
それってやっぱ何なのかなって。まあ、西野さんが言ってたんだけど、それってなぜかっていうと、やっぱりさ、さっき言ったその好意とかさ、
うん、
あと、その、自分を思って費やしてくれた時間ってないわけじゃん、そこには。
うんうんうんうん。
だってお金っていうものをダイレクトにただ送ってるだけだから。
うんうん。
だからそうすると、相手に対して、その、ものをプレゼントするっていう醍醐味が失われてしまうわけよ。
うんうんうん。
だけど、かといって、物の場合にはもしかしたらいらないものかもしれないし、あと物理的に送るのも結構大変だったりするわけじゃん。
うんうんうんうん。
でそこで最近やっぱり考えられたのが、例えばほらアマゾンギフト券とかさ、
うんうんうんうん、
この SN 上で送れたりとか、あとネットを介して送れたりするようなサービスっていうのが結構非常によく使われたりするんだよね。
うんうん。
でさらにそれを進化させて、もっと相手に対して気持ちを込めて何か価値を相手に送ることができないかって考えた結果、
うんうん、
文字をお金にするっていうシステムなんだよね。
文字お金、お
ー。でなぜね、文字をお金にするかっていうと、
うんうん、
まずその何に注目したかっていうと、
うんうん、
ある人のもとにはものすごくたくさんの言葉が集まるっていうところに、で例えばそれがどういうことかっていうと、ね、一例として例えばホリエモンのブログとかホリエモンのツイッターとかフェイスブックとか何でもいいんだけど、
うん、
ホリエモンのもとには毎日すごい数のさ文字っていうのが寄せられるわけじゃん。
うんうんうんうん。
なんでホリエモンのもとにそういう文字が届くかっていうと、ホリエモン自身に価値があるからじゃん。
うんうんうん。
つまり価値がある人のもとには多くの言葉が集まるっていうことなんだよね。
ああ、なるほど。だから要はあれか、バリューみたいな感じってこと？
そうそうそうそう。
ツイッターのフォロワー数とかいいねとかさ、
そう。
それの代わりが文字ってことか。
代わりが文字なの。
なるほど。おお、すごいねそれは。
で、それを使って例えば相手に対して感謝の手紙を書くと。文字を使って。そうすると、その書いた文字数に合わせて、相手側はお金を受け取れるわけよ。
うんうんうん。
例えば1000文字書けば、1文字10円だったら1万円手に届くし、
1
万文字だったら、10万円届くし、
うんうん、そういうし。うんうんうんうん。
で、送ってもらった人は、もちろん送ってもらった文字を現金化することもできるし、もしくはその文字を貯めといて他の人に対してまた文字を送るっていうこともまあできるっていう。例えば A 君と B 君と C 君がいて、
うん、
A 君に1000文字送ったら、
うん、
B 君は1000文字受け取ると、
うんうんうん、
だから B 君は今度 C 君に手紙を書くときに500文字使いました、
うんうん、
そしたら500文字分の価値を B 君から C 君に伝することができるんだよね。
うんうんうん。
でそれを C 君はお金に変えてもいいし、また今度は A 君に対してその持ってる500文字全部 A 君に渡してもいいし、
うんうんうんうんうん。
だって気持ちをどうにか、お金に変えられないかっていうところに、まあ、着目して考えられたのが、その、まあ、レターポットっていうプロジェクトなんだね。
ああ、なんかそれ面白いね。
で、まあ、俺そのさ、話聞いてて一番最初に、あ、なんか使えそうだなって思ったのが、
うん、
あの、被災地に対する、
うん、
あの被災地に対する義援金、あの、
うん、はいはい、うんうん、
あれにね、多分使えるなと思ったので、それはなぜかっていうと、例えば 災地の人たちの、
うん、
まあ、生放送とか流れた時に、うん、いろいろコメントが出てくるわけじゃん、
うんうん、
そのコメントにそのさっき言ったレターポットみたいなお金を乗っけられたら、
うん、
簡単にこうなんていうの募金できていいなと思ったわけ。
ああなるほど。
だから例えば安くね、一文字1円とかでもいいよ、
うん、
だから1円とかにすれば払う人だってそんなに負担ないから、ね、今辛いかもしれないけど頑張ってくださいとかってコメント欄にコメントしたら、それが例えば20文字だったら20円の寄付になるわけ。
うん、
そしたらさ、渡す方も受け取る方もすごくさ気軽に送れるし受け取れるわけじゃん。
うんうんうんうんうん。
なんかいいなぁと思って。
ああ、そのじゃあ気持ちがあるほど人ほどいっぱい寄付するみたいな感じになるってことね。
そうそうそう。
ただそのなんか頑張れみたいなだけだと、文字も少ないし、お金も。
うん。
うん。
まあ、だからそれはその人の気持ちなわけよ。
ああ、なるほどね。それすごい面白いね。それにちなみにちょっと今思ったんだけど、それをふと聞いてさ、その文字を、文字ってことは情報じゃん。情報そのままさ、あの、なんていうの、データって変えても成り立つんじゃないかなと思って、例えば、文字情報じゃなくて、音声だったり、あとその映像で、例えばその、で、その、送ったデータ容量に基づいて、その容量分、お金を、と関係してるみたいだったら、もっとなんか、それはそれでなんか成り立ちそうな気がする。
あ、いや、まさにね、それが本当に今、すごく注目されてる、
うん、
マイクロペイメントって言われてるもので、
うん、
つまり例えば同人誌とか、
うん、
まあ、何でもいいんだけど、その、まあね、各個人で、
うん、
制作物をすごい少額からその支払いできるようなシステムっていうのが求められてるわけよ。
う
んうん、例えば1ページ読んだら10円とか、
うん、
あのその曲の例えば最初の10秒聴いたら1円とかね、
うんうん、
そういう支払いがもしできたとしたら、
うん、
今よりももっと市場が広がるわけよ。
うんうんうん。うん。
もうさ、送ったりとか、もしくはデータを送ったりとか、うん、なんか送ることに対するコストがものすごくかかってしまって、
うん。
とてもじゃないけど、そういう、今、ね、浜岡が言ったことを実現できないんだよね。
うんうんうんうん。
なんで、その、例えば同人誌が、
うん。
1日ごとに売られてないかっていうと、
うん。
その支払うときに、支払う間に中間業者がいて、それが邪魔してしまって、ダイレクトに作った人に支払うことができないわけよ。それがやっぱり問題だから、さっき言ったレターポットっていうのもそうだし、今言うようなそのマイクロペイメントっていうのも、全部そういう問題を解決するために、今考えられてるんだよね。
そういうことね。でもそういう意味で言うとさ、
うん、
今その最近ちょっと興味持ってることのもう一つにさ、
うん、
あの中国の、
うん、
あの IT、
うん、
なんかもうすごいらしくてさ、
うん、
あの中国の人ってほとんど今あの電子決済、
うん、
スマホでさ、なんかあれ、QR コードみたいのを読み取って、それで払うみたいな。で、それがほ
ん
とその、街のすごいちっちゃい店とかでも、浸透するぐらい広まってるらしいんだよ。で、それってのはさ、要はその、手数料みたいなのが、店側でもかかんないからだと思うんだよね。
そうだね。うん、
だよね。だそうなると、なんか、確かにリュークが言うように、手数料がかからなければ、そういう、何にでも、数十円とか数百円でもなんか、電子決済できちゃうよね。
そう。今ま までその世の中でね、それ電子決済が例えば日本とかでもそうなんだけど、
うん、
なんでそんなにやっぱり進まなかったかっていうと、まずセキュリティのやっぱり問題があって、
うん、
やっぱりさ、クレジットカードとかってまあ使われてるっちゃ使われてるけど、まあお金に現金に比べればそれほど使われてないわけじゃん、
うん、
気軽に、
うん、
でそれはさっき言った通りやっぱりセキュリティの問題があって、ね、例えば被害に遭ったらどうしようとかさ、
うん、
気持ちがあるからまあ使わないわけじゃん、
うん、
だけど中国の場合っていうのはそのクレジットカードのまあ考え方と同じなんだけど、まあ、ある程度のリスクは許容して、
うん、
だけどそれでも勝る利便性があるから、
うん、
要はそのマネーみたいなのを使うわけじゃん。
なんかあれらしいよ、普通にお金で払おうとするともうお金じゃなくて電子決済にしてくれみたいなことを言われるらしいよ。
あ、そうで、なんかね、まあその自分が聞いた話では、
うん、
まあ、中国に住んでる人がいて、その人に今聞いたことがあるんだけど、なんでね電子決済を選びたがるかっていうと、まあ、中国の通貨ってほら元って言われてるんだけど、
うん、
元ってすごくまあこのなんていうの、その価値が国の国策によって上下 すごく変わるんだよね、
うん、
急に、
うんうん、
すごく不安定なわけよ、
うん、
いくらでも操作されちゃうわけだから、自分がものすごい価値のあるものだって思って持ってても国の政策で、ね、ちょっと価値下げるとかっていうなると、急に持ってる資金資産自体が下がったりとかっていうこともありえるわけよ。
まあなんか国がその交換レートを決めてるみたいな風に聞いたことあるけどね。
そうそう、インフレかデフレかによって、
うん、
自由に操作することができるのね、国が、
うん、
だからそういうことに対するまあ不安もあるわけよ、
うん、
でかつそれに追い打ちをかけてるのが、中国っていうのはものすごく紙幣の偽造が多いわけ。
ああ、なるほどね。
一説によると約3割から4割は偽札なんだって、出回ってる市場に。
それでもやばいねそれ3割か4割って。
でも実は、まあ、すごい驚きなんだけど、もうそれ許容してんだよ国民は。
うん、
なぜかっていうと、いちいちさそれに対して突っ込んでたらさ、自分たちが儲けられないし、
うん、
もしくは使えなくなっちゃうから、
うん、
偽造されてるのがあるっていうのを分かっていながら使ってたわけ、
うんうんうん、
だけどやっぱりさ、偽造のものを使ってるっていうのはあまりそんなにいい気持ちしないじゃん、
うんうん、
でもしかしたらさ、国の政策によってさ、その偽造してる通貨が急に没収されたりっていうこともあり得るし、
うん、
だからできる限り信憑性の高いようなそういう電子通貨をやっぱり使いたがるわけよ、
うんうんうん、
電子通貨の場合ってさっき言った通りセキュリティが高いから、
うん、
偽造できない、偽造しづらいじゃん。まあその使う側も店側もそういう電子マネーを積極的に受け入れようとしてるっていう話を聞いたことがあるよ。だそういう環境も、土壌があるっていうか環境があるっていうのかな。
なるほど。じゃあ逆に考えて日本で普及しないのはやっぱそのお金の信頼度が高いからってことになるのか。
いや、まさにその通りだと思う。円に対する信頼性が高い、あとその物としての通貨としての価値がすごく日本っていうのはあるんだと思う。だからその電子通貨を使うメリットがそれほどないのかもしれない。
そうだよね。
だでもさ、
うん、
実は本当それはなんかその幻想というかね、日本人のね幻想みたいなもので、
うん、
そもそもさ、うちらがさこうお札を持ってるさタイミング、
うん、
ほとんどないじゃん、
うんうん、
ほとんどない。どういうことかっていうと、お給料が振り込まれるのも別にさ、あ、ね、現金を会社からもらってるわけじゃなくて
銀行に、ね、
振り込まれてるだけだし、
数字しか見てないよね、うちらは。
数字しか見てないわけじゃん。で、唯一さえ、その、お店側のインターフェースとしてだけ、出してるだけじゃん。
うんうんうん。
でそれ以外はお店もさ、どっちにしろその売り上げをまた銀行に預けてさ、
うん、
電子化しちゃうわけじゃん。
うんうん、そうだね。
だからそれはね、意外と思い込みの方が多いと思うんだよね。あのなんかこう現金の方が目に見えてすごい安全だとかさ、
うんうん、
なんかこう持ってる感じがするみたいなあの思い込みに過ぎないと思うの。だから別に日本でも積極的にその電子マネーを受け入れようって思えば、いくらでも受け入れられることはできると思うよ。
まあ確かに今だんだん増えてきてるよね。あのスイカとかもさ、なんかいろいろ使えるようになったりとかさ。
そうだよ
ね。
スイカなんてみんな結構ね、普通に普段使ってんじゃないの。
そうだよね、
あのクレジットカードよりもさ。
そうだよね。でコンビニでもね、結構そのなんだ、お金じゃなくてなんかピッてやって払ったりとかさ、あとなんか使ってもないけどなんか Apple Pay とかだっけ、携帯で払ったりとか、そういうのはまあ増えてきてるから、多分方向性的には多分現金払いってのは減っていく方向に多分あるんだろうね。
なんかね、最近ね、俺すごいなんか、あ、面白い技術だなと思ったのが、あの日立がね開発した技術なんだけど、
うん、
人間の静脈のこの脈ね、人間のその静脈のこの情報っていうのは人によって千差万別なんだって。
静脈の情報、
うん、この静脈のここがその流れる、
う
ん、なんていうんだろう、わかんないけどエネルギーなのかどうか知らないけど、
うん、
それっていうのも人間のその指の指紋と同じでそれぞれ違うんだって。
へえ。
でその違う情報を使って、
うん、
なんかね、鍵を生成するの、秘密鍵を。
おお。
そうすると何がいいかっていうと、例えばその静脈の情報を読み取っただけで支払いができちゃうんだよ。
へえ。
でちょっとあまりしっくりこないけど、これは何を意味してるかっていうと、
うん、
もう究極ね、デバイスがいなくなるわけ、うん、自分の持ってる。
お、
今はさ、支払うときにさ、例えば携帯なり、ね、お財布携帯なり何かをかざして買い物するわけさ、
うんうん、
でじゃなくて指を添えるだけで買い物ができちゃう。できちゃうわけよ。でもちろん、まあ、こう無限にお金が使えるわけじゃなくて、例えば自分がそのこの口座にその静脈のこの情報で使うお金の分だけストックしておいて、
うん、
でそこだけしかお金がまあ引き落とされないっていう風な使い方もできるわけ。
うん、
ほら、そのいくらでもお金が引き落とされちゃうと困るって思う人もいるかもしれないからさ、
うん、
でも買い物するときには今みたいなクレジットカードとかお財布みたいなそういうねものはいらないわけよ。指をかざすだけで決められた金額を使えちゃうっていう、それってすごくない？
なるほどね。要はその情報巻きの情報と個人のその銀行口座みたいのを一対一に紐付けるってことだよね。
そうそうそうそうそう。
確かにそうすれば、そのわざわざ財布からね、あ、まず銀行で、まあ、ATM でお金を出して、で、そのお金をお財布から出して、そのレジで払うっていうのは、確かにいらなくなるね。
いらなくなるじゃん。
うん。
で、セキュリティもあるわけさ。だって唯一世界で持てるのは自分一人の指だけなんだから。
だからそれはあれだよね。自分しかないものだったらいいってことだよね。
そう。
う
ん。で、この技術は実はいくらでも応用が効くんだよね。で、さっき鍵っていう話してたけど、もう、企業は銀行を介さずに、さっき言ったそのブロックチェーン上に、
うん、
まあ、なんでもいいんだけどね、それがたまたまビットコインかもしれないし、たまたまリップルかもしれないし、もしくは他の、通貨かもしれないし、なんでもいいんだけど、とにかくそのブロックチェーン上で価値を得るようなシステムさえ作ってしまえば、
うん、
このデータ上に価値を移動させれば、そこから直接もさっき言ったその指紋システムみたいなのを使って、
うん、
お金を使っているから、
うん、
もう銀行すらいらなくなるんだよね。まあそのシステムを作る人はもちろん必要になるけど、システ ても管理したりとかも必要になるかもしれないけど、
うん、
でもビットコインみたくある意味あの非中央集権的に分散的にやることも、まあ、やり方によっては可能かもしれないから、
うん、
そうすると中間マージンが取られなくなるわけだから、
うんうんうんうん、
よりダイレクトにその労働者に対して価値を移動させることができる、かつその移動された価値をダイレクトに消費者は消費することができるようになるから、
うん、
まあよりこうすごくシームレスになるっていうか、まあクリアになるよね。
そうだね。ああ、
世の中、まあさっきちょっと言いそびれたけど、まあ世の中はすごく進歩、すごい速度で進歩してるし、何より、まあ、中国に比べて日本というのはそういう、ね、電子マネーというのはまだまだ、まあ、普及率はそんなに、ね、高くないかもしれないけど、でも仮想通貨を最もこう消費してるのって日本人だからね。
あー、なんか聞いたことあるわ。
今最もその仮想通貨に対して投資してるのって日本人が今一番、あの仮想通貨大国って言われてるから、ね、日本が。
それってあれなのかな、あの個人、それともあの、うん、銀行とかそういう証券会社とかどっちなんだろうね。
あ、今の話したらどちらかというと個人かな。
あ、個人で、
うん、
へえ。
資産を要は仮想通貨に変えるっていうことかな。もちろんまあそういう投資っていうか、なんていうの、企業の投資とかも含まれてるのかもしれないけど、
うん、それはあれかな、やっぱ日本人がそういう投資するお金いっぱい持ってるっていうことと関係あるのかな。
あるある。やっぱり今のね、その60代以上の高齢者の方っていうのが、
うん、
やっぱり一人当たりものすごい、まあ、いくらかどうか知らないけども、ものすごいやっぱ資産持ってるわけ。
あ、でも思うんだけどさ、なんていうの、と思うんだけど、そういう60歳以上の人とか確かにお金持ってると思うけど、
うん、
いきなりそんなビットコインとかさ、
うん、
ね、あの、あんまり今まで聞いたことないし、当然あの、実体のあるお金とかにさ、執着が強い人が、そんなすぐ、すんなり投資とかって、できんのかね。まあ、してんのかもしんないけど。
いやね、これはね、ちょっとね、
うん、
まあ、改めて考えてほしいんだけど、
うん、
日本ほど
ギ
ャンブルの種類がある国ってないんだよ。
ほう。
どういうことかっていうと、例えば、
うん、
一例で挙げると、
うん、
競艇、競輪、
うん、
競馬、パチンコ、スロット、
うん、
とか、もういくらでも今ちょっと上げただけでもすごい種類があるじゃん、ギャンブルにも。
ああ、確かに、海外とかってカジノとかに集約されるもんね。
だけでしょ、カジノだけでしょ。
おうおうおう。
だからそんな競輪とかさ、競艇とかさ、
うんうん、
ないじゃん、競馬とかあ、競馬はあったとしてもそういう種類、たくさん種類ないじゃん。
まあイギリスとかね、うん、
これが何を意味してるかっていうと、結局日本人って実質的にギャンブルが大好きなの。
ああ、確かに昔もね、あのサイコロのやつとかね、
チンチロって言われてる
やつ、ね、チンチロとか花札とかね、うん、あと麻雀か。
そう。
ああ、
まああまりそのギャンブルっていう意識は低いかもしれないけど、国で認められたギャンブルの代表としては宝くじだよね。
ああ、それは気づかなかったな。日本人ってそうなのか。
日本人っていうのはもうね、根っからのギャンブル好きで、ギャンブルによって破産する人数もすごく多いんだよ。
確かにな。うん。
それぐらい日本人っていうのはまあそういうの好きなのか、陰事が。だからさっきすぐ言った通り、あ、ごめんなさい、浜岡が言った通り、
うん、
あの60歳以上の人たちがね、そういきなり仮想通貨に投資できるかっていうに言うかもしれないけど、実は仮想通貨に投資するのってそれほど難しくなくて、その技術的な部分は難しいかもしれないけど、結局 自分がなんかセミナーみたいのに参加して、そのセミナーで勧められたその仮想通貨を買うっていうこと自体はそんなにハードルは高くないんだよ、
うん、あ、つまりじゃあもうギャンブルだと思ってやってってことか。
そう、
あ、
なんだっていいんだよ本当は。株だろうが為替だろうが、
うん、
仮想通貨だろうが。
そういうことね。いや、なんか不思議だな。なんか日本人ってすごいさ、ほらなんか健康保険とかある、あ、健康保険とかなんか生命保険とかあるじゃん。あれってさ、よくさ、なんていうの、定期保険とかさ、毎月ね、それなりに額を払ったりするじゃん。だからなんていうの、その、海外の人ってあんまりその生命保険とかさ、入ってなかったりとか、
そうだね。
ねえ。まあ、なんていうの、その、入ってないと、その、病院でお金払えないとかさ、そういう国の制度があるから入ってる、たりとかあるかもしんないけど、将来自分がね、なんかあった時のためにさ、毎月何万も払うとかって多分、ないじゃん。
うん。
でも日本人って結構その、将来の備えのために、そういう保険とか、入ったりする、一方で、ギャンブル好きってのがすごい面白いね。
なんかこう相反するよね。
ねえ、保守的かと思ったらね、うん、そういう掛け事好きとか。へえー。ああ、まあなるほどなるほど。
まあだからそういう気質をまあ持ってるっていうことだよね。
うん、なんかそう相反するものを持つ民族なのかもしれないね、日本人って。
儲けるってことに対してさ、ものすごくさ、悪ってみなされることが多いじゃん。
多いね。
海外の場合だと儲けてる人ほどほら、例えば名誉があったりとか、たくさん儲ける人ほど信頼があったりとかっていうのを堂々と言えるじゃん。
うんうんうん。
日本で逆にさ、すごくさ、その儲けてることに対してさ、こう周りになんていうの、こう触れ回るとさ、あの人はさ悪い人間だとかさ、叩かれ
る。うん。
だからお金を稼いでることを結構隠したがったりとかするわけだね。
はいはい。多分あれだよね。あ、俺もやっぱその、儒教みたいなそういうところが。
あ、そうだね。
ねえ、なんか、儒教なのか仏教なのか。うん。うん、ないものを持たない方がいいみたいなあるよね、その。
汚れてるじゃないけどさ、
うん、
そういう、ね、今言った儒教の教えとか仏教の教えから来てるのかどうかは知らないけど、
うん、
あまり表沙汰にしないじゃん。
そうだね。
だけどその、まあ、反動かどうかわからないけど、その反面、
うん、
やっぱりよくこうお金が欲しいっていう、まあ、欲はやっぱものすごく強いわけだよね。
うん、
ということで、日本では結構あれなんだよね。そういう仮想通貨っていうのがすごく受け入れられてると。だから、まあ、下地はできてるわけだよ。
そういうことか。
うん、いくらでも、こう、広まるきっかけってあるだろうし、うん、まあなんかこう、よくね、浜岡とかさ、聖五郎にはさ、
うん、
未来予想みたいのをたまにね、つぶやいたりするけど。
何予想？
未来予想。
あ、未来予想。うん、
まあ、将来はね、本当に将来って言っても、そんな遠い50年とか60年って話じゃなくて、それこそ本当10年とかっていうスパンでの話なんだけど、
うん、
まあ、確実にね、浸透すると思うよ。
仮想通貨？あ、
その時仮想通貨っていう名前かどうかは別として、まあ、
暗号通貨か。
そうそうそう。まあ、暗号通貨もそうだし、まあ、ね、ビットコインのさ、生みの親であるさ、サトシ・ナカモトの言葉を借りるならばね、
うん、
インターネットマネーだよ。
おー、あ、そういうふうに言ってるんだ。
つまり、 ターネットっていうのが今まで情報だけのやり取りしかされなかったんだけど、
うん、
唯一お金のやり取りはあまりされてなかったわけよ、インターネットで。
うんうんうん、
それを実現しようっていうのが、まあ、ビットコインとか仮想通貨のことなんだけど、将来はインターネットマネーになると思うよ、全部。だから今の既存の銀行のシステムはもうなくなるだろうし、もちろん、
うんう
ん、まあ大きく変わっていくだろうなって、まあ、希望、期待というか希望も込めて、まあ、そう言ってるんだけど、多分そうなると思う。
そうなるだろうね、多分ね、こんだけなんか言われてるようになったら、うん、うん、
でちょっと話長くなって申し訳ないんだけど、でなんでね、
うん、
そのインターネット上でデータのやり取りはできてるのにお金のやり取りはこんなにも遅れてるかっていうのは実は理由があって、
おお、
今中国って一部の SNS とか、まあ国策で禁止してるじゃないですか、 Facebook とか。
ああ、はい、入っていけてないよね、確かね。
そうそうそう。であれってなぜかっていうと、要は国で囲いたいわけじゃないですか、自分の国を、国の国民たちを、
うん、うん、
要は操作したいわけだよね、自分たちの管理下に置きたいわけだよね、
うん、
だから余計な情報が不必要だからそういうふうに情報の管理を、まあ、してるわけだよね、
うんうん、
で、まあ、話戻すと、なんでお金がそのデータよりもその遅れて今こう進歩してるかっていうと、
うん、
お金っていうのはもともと国にすごく根付いてるものなんだよ、
うん、
国ごとにまあ通貨があるわけだから、それは安易に、まあ、その考えが分かることだと思うんだけど、
うん、
もう国にすごく紐づいてるわけ、その通貨っていうのが、
うんうん、
でもしインターネット上でやり取りできるようなお金を国が認めてしまったら、
うん、
自分たちで途端にコントロールできなくなるわけよ、
うんうんうん、
で前そのラジオの中で少し触れたと思うんだけど、うん、そもそも今あるこの現金のシステムってなんであるかっていうと、
うん、
は価値の移転っていうところよりも、
うん、
国が国民を国っていう管理下に縛り付けるためのシステムの一部なんだよね、実はお金っていうのが。だからそれがその、ね、ネットマネーみたくなってしまうと、
うん、
自分たちの管理下から離れてっちゃうわけよ、
うん、
そうするといわゆるそのグローバル化とか言われてるけども、
うんうん、
国っていう国境がすごく曖昧になってしまって、
うん、
将来国っていうのを持たなくなってしまう、もうまあ国っていうそのなんていうの、境目がなくなってしまう危険性があるわけよ、
うんうんうん、
だからあえて圧力をかけたわけなんだね、そこに。そういうの認めてない、認めない、 つまり、
うん、
そういうの生み出さない、生み出させないような環境を積極的に作ってたんだよね、
うんうんうん、
だけど、まあ、その第二次世界大戦が終わって50年とかしてから、
うん、
その暗号っていうのが一般の企業とか一般の人たちにも使われるようになったわけ、
うん、
それをきっかけにインターネット上で安全にお金のやり取りができるようになって、そういう技術が高速に発展していって、
うん、
ああいうその仮想通貨っていうのがどんどんどんどんされて、
うん、
世の中に持ってくるようになって、
うん、
だからこそインターネット上でデータよりもお金の方の進歩っていうのは遅かったんだよね。これからさっきの話にまあつながるんだけど、急速に今あるその SNS とかそういったデータのやり取りと同じようにこれから気軽にお金のやり取りがそのいろんな国の人とできるような環境がどんどん構築されていくと思うよ、
これからはってことか。
そう、
なるほどね。いやー、ほんとなんか世の中の流れが早くてね、なかなか すごいよな。いや、このさ、さっきリュウ君に教えてもらったこのなんだっけ、Google、
うん、
なんだっけ、なんかこの、スカイプみたいな。
ああ、さっきのね。
うん。あの、
ハングアウト。
ハングアウト。
Google ハングアウト
とかさ、もうなんか、もう気づくとさ、なんかそういうサービスがさ、できてたりしてさ、すごいよね、なんかそれは。
早いよね。
ねえ。
どんどんどんどん便利なものがね。
うん。
できてきて、なんか取り残されていっちゃいそうな気もする。
取り残されるよな、ほんと。
でもなんかね、それに相反して、なんかこう、あえて、その時代の流れにとらわれずに、
うん、
あの、人間のね、本質的なその生き方を追求するっていう、なんか二極化するような気がするんだよね。ものすごい、ね、そのスピードで進化していくニュータイプの人。じゃあ、そうだね、今日はこれぐらいしとく
か。うん、そうしとこうか。
もちろん。
うん、気は。
まだ続きは。
うん。はい、じゃあそうしますか。じゃあまた。